はい、皆さんこんにちは。またピー音入れなきゃいけないやつだよ。
いや、ほら、どっかの話ではピー音入れた方がいいじゃないですか。
開幕ピー音ってのもね、
楽しいでしょ、編集で。
編集
あいつまた入れてもしょうがねえなーみたいな。
いやだ
なかったらないで絶対寂しいからね。どんどん入れてあげるから。
なんだろうな、
なかったら何で寂しいの。なんか超真面目になんか、
うん、それはどういう見解で述べているのかなとか言われると困るよ。
困るな。
なんからしくないよ。
らしくないのかな、この番組のカラー的に、ね、
らしくないよ、
うん、
その意見はちょっと納得できないなとかって言われていいやろ。
議論的なね。
そうそう
硬い感じでね、お
金ちょっととかって言われても嫌やろ。
意義あり。
うるせえ。俺の話聞けとかなる
の。俺の話を聞け。まあね、そんな感じですよね。普通歌いただいてるんでね、ちょっと読ませていただけたらなと思います。こちら何だろう、別名ワイドックっていう方がいただいてますね。
はい、
はい。秋広さん、涼也さん、別番
別ラジオ、
別ラジオ、うん、うん。僕はドラッグストアに勤めているのですが、つい先日移動になりました。
え、そうなの。
ねえ、なんかこう知ってますよねみたいな言い方、
うん、初めて知ったけど、あ、そうなの。
あ、そうなのって
。そうなの。
移動になりましたと。はい。出会いがあれば別れがあると言いますが、うん、今まで仲の良かった人たちと離れるのは寂しいです、
うん、
突然ですがここで問題です。秋広さんは今まで何人の女性と別れたでしょうか。え、何これ。
それはあれですか。
え、
画面の中の人たちですか。
画面の中かな。
どうです、リアルな人です、どっちです。
これリアルだとすると、
これどっちかな。
リアルだとするとゼロですね。ゼロですね。
え、でも別れた人でしょ。
別れた、まあ、始まってもない。
振られたでもなく。ごめんちょっと傷えぐっちゃった。
あ振られ、ちょっと横になるわ。この横になるのは腰が痛いからなんだよね。腰が痛いからなんだからねって。はいはいはい、なあ、
はいはい、
まあまあ、ね、そうだね。これ事前にね、ワイドックがねツイッターでね言ってんだけどね、うん、メール送りましたと、クソみたいな内容を送りましたと言ってるんで、もうクソ扱いしていいですこれは。
いやいや、ありがたいメールじゃないですか。
まあ読んでくれるだけでありがたい。
ありがたいメールじゃないですか、送っていただいて。
あら、そうですか。
ありがたいじゃないですか。で、それどっちの画面の中、外
ん、
リアル、
リアル、
リアル、ゲームどっち、
リアリ。まあそうね、今ちょうどツイキャス開いたらデカルート君いますけども、読みましたよ。読ませていただきましたんでねって。あ、ペーパーに包んでトイレに流しましょうって言ってる。あ、印刷して、一回印刷してトイレ持っていこうか。お払いっていうか、ね、供養。クソはクソとしてトイレに流そう。
なるほどね。
ね、まあそんなね、変なメールいただきましたけども、ここ
変でもないでしょ別に。
この前半はいいんだよ、後半いらないんだよ。
後半ってどこ
ですか。突然ですがここで問題ですなんて。
あ、問題です。ええ
、
そこいらないですか。
いや、僕は打足だと思いますね。
打足ですか。
打足だと思います、
ね、それがあるからこそ僕はいいと思ったんですけどね。
いい質問ですねと。
いい質問ですね。
ああ、そうですか。いや、もうどっちかっていうと別れが、いや寂しいよねっていう話をね、うん、繰り広げるのかなと思ったら、そっちはいいんだ。移動
あ、そっちの話を。
そっちの話はどうなのかなっていう、そこだけで喋れるじゃん。、まあ、最後いらねえじゃんっていう話を。
だよ、それがだから
クソたるゆえ
ん、別ラジなんですよ。それが別ラジなんですよ。
なるほど、
このスタイルが。
はいはいはい、
なんかの話をしながらこう秋広にプスッてさしていくのが、
そうチクチクと、
そうそう、
人の傷をえぐって、
あの黒ひげ危機一発なんだよ。
なるほど、
秋色危機一発で、
なるほど、
どんどん刺していくというか、
刺していく、そんなスタイル
じゃないですか。
今回はお届けしますか。
すごいね、ドラッグストアあったんや。へえ、初めて知った。
まあ、だからなのかな、彼女さんから血圧が高いとか言われる、健康がうんたらかんたらとか言ってるのはそのためなのかな、わかんないですけどね。
なんかサバと豆腐食ったらいいって気度やげたね。
あ、血圧、
高血圧は、
もうワイドック君本当に、あと塩分は控えよう。ね、そ
構ね。
え、そんなに塩分取ってんの？
で、わかんないけど、なんか塩分も注意されたらしいよ、このツイッター見てたら。
まあそんな、
そんな醤油、醤油浴びるほどこう、
うわー浴びるほど醤油大好きみたいな。
っていうわけじゃないの？
ドリンクバーならぬ醤油バーみたいな。
いいね、この醤油みたいな。
好きな醤油はっていう テイストみたいな。糖尿病予備軍って言ってデカルト君が手挙げてますけどね。
そんな生活習慣病とか言うだすとね、あの僕もだってもう父親が糖尿病だったりするんで、
うん、
あのすごくあの遺伝血は引いてるなと思ってます。甘いもん食べちゃダメよ多分。
血圧高いんですか？
分かんない。でも高くなるんかな。
え、病院とかで測られるやん。
ああそう。
どうやった？
俺自分は平常
平常
全然いいんだけど、まあまあいいや。タイトルコールいきましょうか。
ああ行きますか。
いっときましょうか、はい。別にあんたのためにラジオやってるんじゃないんだからね、略して
別ラジ。
はい、そんな感じで始まりました。パーソナリティ秋色です。
ゆうえんです。
はい、さあこんな感じで、皆さんからいただいてるやつなんですけど、もう一つなんかあるな。
ありますね。
それ読んでみる。じゃあ
読んでみる。
読んでみようか。じゃあちょっと、
じゃあ読みますよ、うん、読みますよ。
はいはいはい。どれ見てる。
んじゃあ読みますね、はいはい、コードネーム、
はいはい、
これは Y 犬さんでいいですか。
Y 犬かな、 Y 犬かな、 Y ドッグかな。どれかな。
Y ドッ
グ、 Y 犬さん、はい、
どうかな、
はい、
まあ Y 犬さんでいきましょう。
コードネームなんだな。
コードネーム Y 犬で。
はいはいはい。
秋広さん、リュウヤさん、別日は。
あ、別味は。
別味は。
なのかな、はい。
僕はこの前元カノに、あの時ワイドック君が手を差し伸べてくれなかったら今の私はないと言われました。
はいはいはい。
というのも以前元カレが仕事で辛い時に、
元カノがな。以前。
失礼。
はい。
それは失礼。以前元カノが仕事で辛い時に助けてあげること、失礼。
あれだことはあるな。はいはい。
ことがあるのですと。
はいはい。
そうしてお互い手と手を取り合っていたはずなのに、今では掴んだ手を離してしまったんだなと寂しくなりました。
はい。
寂しい。そこで質問なのですが、
はい、
僕はどうすれば元カノのおっぱいを掴むと。
知らねえよ。最後で台無しだよ。何うまいこと言おうとして最後なんだ。おっぱい離れろ。
掴むんやね。
掴むね。揉むんじゃないのかな。
揉むんじゃないね。
最後の最後で台無しだよ。
そうなんだね。
そうなんだね。いや。
そっかそっか。
まあなんだろうな。もうデカルート君からいろんな意味で悲しいっていうコメントが来てますけど、まあこれ
ごめんね、まあ、読み間違えちゃった。
コードネーム Y 犬って書いてるのに Y ドッグ君がって言ってるから。爪が甘いよここ君。あとね、まあまあ、まあ、言い間違いはともかくですよ。まあそのね、助けてあげたことがあるとしてね、手と手を取り合ってたいたはずなのに使う手を離してしまった。彼女さんから別れ話なのかな、どうなのかな、
まあ、そこはあんまり、ね、触れない方がいいんじゃないですか。
バックボーン的なのはもうどれくらい引きずってんだって話だからね。もう1ヶ月くらい前から別れたって言ってるでしょ。しょうがない。もう、
まあ、どうやって掴むかね。
掴むか、
おっぱいを。
こうか真面目に考えよ。これ
掴むやからね。
掴むおぜですよ。
妹からのおっぱい。
そう
アドベンチャーとか言う。
この世はすごいね。いっぱいおっぱい僕元気ですから。すごいね。なるほどね。はは
これはね簡単っすよ。
簡単。なるほど。
3万っすよ。多分3万ぐらいあったら揉ましてくれるんじゃないですか。
元カノにお金渡す。
ギャラ。
それこそだってなんか前聞いたんだけど同じ職場だって聞いたよ。
超気まずくないそれ。まずいよね。これじゃあ、こう肘タッチとかでいいんじゃないですか。
肘タッチ。
なんか荷物、あーっつって。
事故を装って。
事故を装っての、あーっつって。
掴むにはいかないけど、
掴むにはいかない。
触れるぐらい、ね。
そう。
なるほど。どうかなと。
か、
あってがーってい
うよくあるやつラッキーステベ展開ねはいはいはいはい、いやあると思いますってか
まあね、
う
ん、いやねえよ
ねえよでももうこれ話どこまで広げようか、もう次行こうか今回は読めるだけ読もうかなっていうか、あるだけ読んで終わろうかなっていう感じのことを思ってますんでね、いろいろいただいてるのをちょっと読んでいこうかと思ってますけども、そうですね、キングルさんからいただきました。
はい、
時差ボケについて
時差ボケについて
なんかこの人今海外っていう話じゃないですか、なんか3ヶ月ほど海外行くとかで10月から行ってるっていう話で、今あの4時の夕方4時に、トークテーマお願いしますって言ったら今0時25分やぞって時差が8時間8時間もの時差があったとキングルさんは、
気使うよね
ちょっとね、
そこまで差があったらいいけど、でも時差ボケ、
時差ボケについて、海外行った時時差ボケ、でも海外っつってもね、
俺らの海外ってほら香港ぐらい
1時間しかなかったね、
1時間や
ったねボケるほど
1時間でもなんか感覚的にびっくりせんかった、なんか、朝の6時に起きとると思って朝の7時に起きてるみたいな、
あー
で帰ってきたらなんかほらあれとかって時計1時間進んでるとかって、
ああそう
あったやん、
あとなんかその時、スマホとかじゃなかったから、うん、Wi-Fi とかもないし、うん、日本の情報が一切入ってこないよね、うん、だからもう家帰あの家じゃないあの
パカパカ時代ですよ、だから
そうパカパカのガラケー時代で時差ボケってわけではないけど、うん、情報が入ってこない浦島太郎状態っていうのが、うん、どうなんだろう、だからそのだから日本の情報が入ってこないから日本帰ってきて携帯開いてニュース見たら山田孝之隠し子って
あちょうどそんな時
やった、そうそうそう、びっくりって、うん、そういうことありましたね、
うんうんうん、
山田孝之隠し子騒動
1時間でもあの感じやったらいいね、って考えたらだいぶすごいんじゃない、
ね、
もっと離れていったらやけど、
例えば、ハワイに行ったね、あの友達とかがいたけどさ、
うん、
やっぱハワイの時差も ね、すごいっていうか日付が違うって、日付が前の日になるってい いう話をね、うん、聞いたの。カメラ音シャッター音すごいな。
シャッターってやってる。
シャッター音すごいよ。今ちょっとウェイクアップガールズさんがダムに出てたね。絶対こんな YouTube 上がってるよな、そう考えたら動画とか。無音、
いやいやいや
ごめんなさい無音にします。
普通にカシャって取り言うからおいおいおい
おいおいおいと
おいおいおい真面目にやれよ。
あごめんなさい、普通にあの喋ってるつもりだったんですけどね
普通に入っとったからね、カシャって
カシャ音、意外とでかかったな、
いやまさかと思ったけど、
うん、いやいやいやそんなね、まあ話がカシャ音に持ってかれましたけども、
全てそれ持ってかれたわ
そのあれだ、だからハワイとか行った友達とかがいて、
うん、
だからあっちの方の居心地がいいっていう話聞きました、海外の話になっちゃうか、でもそうね、行ってみたい国とかある？
国か、いろいろとあるよ。
ある
フィンランドとか、イギリスとか、
あ
アメリカ、
はい、
ラスベガス、
うん、
ラスベガスでカジノしてみたいね。
ああ、なるほどね。
なんかあそこの雰囲気味わってみたいな、
うん、カジノって言ったらマカオとかもあるけど、
いややっぱそこは大きくね、
ベガスで
ベガスに行ってみたいよね、
カジノのね、
そう
なんていうかもう本場というかね、
そう、なんか線でいいぐらいだから、
うんうんうん、なるほど、
線でいいけどなんか一周ぐるーっと回ってみておすすけみたいなのもいいし、
はいはいはい、
うん、
でもね海外移住しようと思うとなかなかできないよね。移住はさ
すがに勇気がいるよね。
何もかも捨てなきゃいけない。何もかも日本の何もかも捨てて一人で行かなきゃいけないみたいなね。
まあ、
ね、なるからね。永住しようとするとね。
うん、
なんそのまあまた戻るけど話がハワイのその行った人は、うん、そこに移住しようとする人は年々まいるとね、うん、やっぱそうなんだなっていう。ハワイってそれぐらいすごいんだなと。魅力的には日本語でも全然暮らせるみたいなね。
そこが一番じゃない
の、うん、もあるし、あでもねなんか デメリットというか、なんていうか物価が高いらしいね。
そりゃ高いだろ、あんだけ観光地なんだから。
でもみんなどうやってお金使ってんのってなるけどね。
物価が高いってことはでも地球とか
地球もやっぱり高いから、
ね、
それなりにね。
で多分物々交換的なやつもあるやな、なんか住み寄ったりとかしようか
な。なるほどね、あるのか。まあまあそのすごい海外の魅力っていうか、うん、まあいいんだろうけど、まあ俺はもう日本でいっかなって、住めば都ってわけでもないけど、日本でいっかなって生まれたからよね、自分の国でいっかなっていう、何不自由なくっていうか。
なるほどね。
だそういうとこなんだろうね、多分あのいわゆるその旅行行かないんですかって言われた東野さんに、そこなんだろうね多分、守りに入ってんのかな俺は。
多分ね。
そうね、なんか攻めの姿勢がないんだろうな、
行ってみて感じることってあるじゃんっていう。そうそう、うん、どうしたね
多分ね。
お金が腐る派だったら絶対行っとるわ。もう仕事してないの、金があったら、うん、ちょっと1年間ぐらい休もう。
はいはいはいはい。そうなん、
絶対だろ
う
な。
うんうんうん、はあ。ちょっと今急になんかメールはいただいたんで、なんか、
はい、
読むかこれ。ポンコツのイオリンさんからいただきました。普通おった東京都の男性ですね。ユニコーンで優勝、アクアのライブで精神的に重傷。あ、ラップかこれ。あ、優勝と重傷で勝ててんだ。
ショー
なの。
ショ
ー。ただこれを広げるかっていうと広げませんけども、あのあれだ、あのこれお台場で目覚ましテレビがなんかフェスやってたってね、ハロウィンのイベントで SKE が出たり、あと TWICE なんだっけ、なんか韓国の、うん、が出たりやってたやつねとか、あと超特急とか出てた。
女子十二学校とか。
女子十二学校懐かしいわ今やってるのっていう話ですけど、まあまあその中にあのラブライブサンシャインのね、のあれもステージに立ってやってたというパフォーマンスしてて、それが今日目覚ましテレビでやってたんですよ、ちょうど収録の今日で、そこにこのイオリンさんも行ってたっていう、ので多分こういうのを言ってるんでしょうけど、結構ね、うちのリスナーで言うとネトファさんとかも行ってたらしくて、テレビ映ってたらしいです今日の、目覚ましテレビでこの土砂降りっていうところで、うん、一番左の下、うん、あのネトファさんらしいです。
へえ、
本人曰く。
へえ、
こんな感じでね、ライブの様子がちょっと映ってたっていうね、目覚ましテレビで、うん、雨の中よくやるわってね、野外で
ギュウギュウやね、
すごい、フェス、フェスですよ言ったら。
やだ
やだ人混みやだって
、そういうとこやだ。
なんていうかね、そのオールスタンディングとかもあるけどさ、うん、あんまり好きじゃないなって思っちゃう、そのオールスタンディングライブハウスとか、うん、だからどっちかというとホールとか席指定で、全席指定で、自分はここだからみたいなのがいいよねっていう、個人的には好き、ライブだったら、どうせライブ行くだ
ったら関係者席ぐらいの方がいい
かも座って見てたよ
俺関係者席ぐらいの方がいいかもね。
はいはいはいはいはい。いやまあ
その盛り上がってるのを第三者的な位置で見たい俺は。
ああなるほどねこのイオリンさんって方、デカルートですってデカルートイコールイオリンですって自己申告してますけど、
ね、
あデカルートですね。はい、あとなんだろう、そのちょっとこれもまた話それるっちゃそれるんだけど、このライブに行った人で、なんだろう、ここに高校生がいますっていうつぶやきというか叫んだ人がいるっていうね、なんかめちゃめちゃ押しつぶされて、やめてくださいって、もうそういうライブが初めてだったらしくて、めちゃくちゃこうギュッて詰められて、悲鳴を上げたっていう人がいて、ちょっとそれがちょっとツイッターで話題になってるらしいんですけど、なんていうんですかね、そういうなんていうか、そういうことがありましたと。なんかあんま広がらないかな。でもな、ライブってどうか別にそういうのもあってもいいとは思うんだけど、
だから俺みたいな人やと思うんです。
そういうのが大嫌いな、ライブが嫌いなんだから、
あるよ。だから パーソナル
スペースを侵害される的なね。
そうそうが多分結構広いやから、AT フィールドがすごい広い人じゃない。
はいはいはいはいはいはい。そうかそうか。
もう俺もだいぶ広いけど。
まあそっか。
あのレジ並ぶ時とかでもなんか結構開けるからね、前とか。
ああ。
多分片手ぐらいある。おっさんとかなんか、並んでるのそれとかっていう人おるやん。
あ確かにね。
めっちゃ近い人おるやん。
うん、
もうなんか、本当に腹立つよね。近い近いと思う。
はいはいはいはい。
お前友達じゃねえだろと。
なるほどね。やっぱそうか、そう
なの。人によってあるからね、そういう。
ある
ゾーンか。
わかるわかる、そう。
そのゾーンを踏み込んでくるっていうことは、敵と見なさるのしょうがないからね。
そうなんだよね。いやー分かる。
だから
自分もそのライブで一回ぎゅうぎゅうにされた時はちょっとああ嫌だなってちょっとも
うってくる、
思った。
またそれでいや、まあ、汗かいちゅう人に入ってきて、
ああベタベタ、
多分ね殴っとると思う。イエーイ
イエーイ肘でグワ
イエーイとかってやってると思うけど、
まあ、デカルト君的にはオールスタンディングっていう状況だから、もう環境だったから仕方ないと、
まあ、仕方ないと思う。
うん、仕方ない。だから そういう文化もあるんだっていう話で、
体験できたんじゃないですかその人は。
うん、そうそうそう、
あの多分来ないじゃないですか。
そう、いろんなライブ経験してそうそうそう、
もうあそこには行かんって、
もうやだってもうライブやだ、トラウマになっちゃったよ。
なる人もおるって絶対。
そうそうそうそう、だから本当にあの前にあの街遊びの時担々麺が言ってたけど、すごいあのアイドルにコールを入れるってのがちょっと理解できないみたいなことを言ってて、まあ、まあそういう人もいるのかなっていうのは思うけど、いやコール入れてる側の方に立つけど、ちょっと申し訳ないけど立つとしたら、いやそれはそれでこっちはこっちで盛り上げてんだみたいなね、行き過ぎた人もいるけど、いやそういう言い分もあるよねっていう
こと。人によってはそれ行き過ぎとるって判断したってことでしょ、
だからそのアーティスト の声だけ聞きたいんだっていう人だっているわけで、歌声が聞きたいんだ、オタクの声聞きたくねえんだっていう極論ね、そういう話なんだとは思うんだけど、あれもちょっとなっていう、いやまあそのどう説明したらいいか分かり合えないのかなっていう話なんだよね、そこに関しては。ライブマナーの話なんだけどさ、これ完全にライブマナー問題というか、イベント慣れてない人は困るっていう風にデカルード君が書いてるけど、これだからイベントに慣れてない人は、いやでもなーっていう、いやそういう人もいるし、
初めてはそんなぎゅうぎゅうやったらちょっとなんか怖いよ。
なんだろうね、
想像と違う、わーみたいな感じ。
だからといって、まあまあまあ慣れてる人ならいいのかっていうの、まあ、あれだけどな、その例えば、ね、なんだろう、
順応性があればいいと思う。
あればいいと思う。もう自分としては合に行ったら合に従いの精神で、あここのライブではそのこう、あこうやるんだっていう風な、俺もそう真似しようっていう風にはなっちゃうんだ。
それでいいんじゃない。
そう、それがまあベーシックだとは思うけど、そこだと思うんだけど、いやみんながそうだったらいいんだけどなっていうふうには思っちゃうけど、そこを求めちゃダメなのかなっていうか、
求めてもしょうがないよ、だってその人はそうなんだから。
そうなんだ、だから それが嫌でライブ行きたくないって人もぶっちゃけ言っちゃいるしね。
いるよ。
だからどうなんだろう、その人に魅力を伝えるにはどうすればいいのかって、そもそも伝えるべきではないのかとっていう、
その人が魅力を聞きたけや伝えてあげたらいいと思うけど、じゃなかったらただの押し付けになるから、
ね、押し売りになっちゃうんだよね。そこが難しいさじ加減なんだよな、そこが。ちょっとそういうのを思ったりしつつ、デカルト君、声だけ聞きたいならコンサートでみたいなね、つい最近オタゲーのせいでライブのサービスを受けられなかったのを訴訟して負けた方がいましたと。ああ、なんか裁判でね、おたげだからアイドルのライブとかで、うん、ウォーとか声言ったりとかで、ライブのサービスを受けられなかったっていうのは、だからそのアーティストの声を本当に聞きたいだけなのに、オタクの声まで聞かされてちょっと僕は訴えてやるみたいな人がいたんでしょうね、でも、その裁判での結論としては、そのコールも含めて一つのライブだからっていうので負けたらしい、その人は。
難しいね。
難しい。
そう。だからそういう人は多分関係者席的なタイプのやつだ
ね。そうだね。
だからその人の気持ちは全然わかるで、俺本当そうやもん。
うん、だと思う。うん。だから言ったらその専門用語ってわけではないけど、地蔵って人もいるわけで、うん、その棒立ちで音楽聴くって人が、それは別にその盛り上がってないかっていうとそうじゃなくて、あの自分の中では
その人の楽しみ方、
そうそう楽しみ方なんだよ。
地蔵って言われても別にいいけどっていう話じゃ
ん。うん、そうそうそう、そうなんだよね。そこのなんかこう一体感みたいなのを求める人からするとなんだこいつみたいに思うんだよな多分。
でしょうね。
そうなんだよ。そこがちょっと折り合いがつかないのがちょ
っと、人によっては楽しみ方あるからね、いいんじゃない、うん、
このライブの折り合いのつかなさ
それで嫌やったほら、だってその人もなんか端にスススって寄ってったりするじゃん、うん、なんかバーってなった時やったらって言って、うん、
なんかそう、お客さんもなんか演者もなんか だんだん場数を踏んで育てていくべきなんだろうなとは思うんだけどね。その地下アイドルとかって多分そういうとこあったりとか、AKB とかもなんかこう今なんかこう定番になってるコールとかもだって昔からなんかだんだんこうライブを積み重ねることで一つの形式ができたみたいな話じゃない。だからそのいろんなことを試行錯誤していくべきなんじゃないかなっていうかね、なんだろう、ライブの本数が多い人ほどそういうのがまとまってたりするよねっていう、とはもう、だからそのなんだろう、アニメのコンテンツとかでそのライブをやってると、まあ、いかんせん本数が少ないからコールの入れ方とかがまちまちだったりとかもしちゃうんだろうなっていう、ちょっと話しそれたかな。
でもまあそれはそれでいいんじゃないですか、うんうんうん、曲のいかないから、
まあ、いかない
タイプは、
うん、そうそうそうそうそう、
大丈夫大丈夫、
まあね、
でそういうタイプがいって、あこうなんだって思ったら次からいかないから、
そうなんだよね。そう、それも難しい話っていうか、なんだろうな、
人によっては楽しみ方あるんやから、それを許容していかんよ。
そう、行かない人が全然そのファンじゃないかっていうとそうでもないから、
ね、そうでもないからね、
うん、なんだろうな、難しい
人によっては楽しみ方はあるからね。
そうそうそう、
あるあるある、それでいいんじゃないですか、
いいんじゃないのって話、ね、
たまたまそういう人がおったら、まあまあってあったかい目で見てあげたらいいよ、
ね、
あ、そういう人もいるんだって、うん、だからって言ってなんかお前この土に乗ってこいよみたいなのが一番ってことよ。
そうそうそうそうそう、
自然とそうなるから楽しくなって
きた、共有するのはダメ、
そう、なんかみんなで楽しくやるってなんかあのブツブツの楽しそうとかつって入ったりするからね、
うん、そうそうそうそう
っていうだけやない、
そうだと思うこうと
かな、そういうだから許容していかんよ。
そうだよね、
温かく見守ってあげたらいいっすよ。
そうですね、
これだから素人はじゃなくて、
そうそうそうそう、
まあ、楽しいぞ、
楽しいぞ、楽しいけどまあいいや、
君の楽しみ方はそうなんだねぐらいの、
なるほどねっつってじゃない、
いや僕はこういう楽しみ方するよって、そうそうごめんねみたいな、
怪我すんなよ
そうそう
そう、これ危ないからねぐらいでいいんじゃない、
もうとそうだと、まあまあね、そんな感じのことでデカルト君のメールからちょっとこういう話になっちゃったけども、うん、あとキングルさんからもう一つあります、
はい、
日本のトイレ事情、
やっぱどういう意味よ、
いや海外からするとやっぱ日本のトイレの方が素晴らしいのかな、わかんないですけど、
どういう意味なのか、
うん、これだけ来られてもねって、これでどう喋れっていう
ね。よく聞くのはね、あれやろ、韓国、中国のか、
うんうんうん、
両方ともあの紙流したらいかんやのか、紙流したらいかんっていう、あの便器の中に、
うん、ああそうなん、
水道管破裂したりする、
あ
っていうのを聞くと、
そうなん、
うん、でも習慣でやっちゃうって言ったね、うん、なん
か日本人はね、そう、あると思う、
そうなんやな。
トイレね、トイレ、でも日本のトイレは素晴らしいみたいなね、なんか聞くけどね、どうなんだろう、それは日本人万歳みたいな感じなんだかな、
まあ、なんじゃない、でもそんな全てが全ていいっていうわけではないよ、汚いとか汚いし、
汚いというか、だからその水洗トイレ
本当にムカつくぐらい汚い場所があるの、
あ、
ま
あ
ま
あ、
ちゃんと手入れせいやって思うとこあるけど、
まあ確かにね、
人が多かったらやっぱ手入れもね難しいからね、
そうなんよ、
難しいじゃ難しいやけど、
トイレが一番の顔やと思うけね、トイレの綺麗なところに悪いとこほとんどないと思うね、
あ、まあ、トイレの神様的なね、あるよね、
あ、それは絶対あると思う、なんかトイレで手入れを行ったっていう雑なところがある
ね、あ、雑ね、
どんだけ君だって自分がするときにも、うん、トイレ借りようと思って行って臭い汚いって言われたら最悪やわ、
最悪最悪、
なんじゃこうみたいな、
行かねえみたいな。
そうっていうのと一緒だと思うけどね。
そういう話なのかな。どっちかというと便器周りのなんだろうな、その水洗トイレのうぬんかなと思ったけど、そのウォシュレットがうんたらかんたらとか、少ない水で、
知らねえよ、
少ない水でのやつを、年々なんかこう
浸透しましたもんね。
そうそう、
12、3リットル使ってましたとかってい
う、そうそう、流してあったのに、
ね、進歩だったり、まあ、するよね。昔ほらウォシュレットが流行った時、あの CM で、あの、覚えとる、あのケツのケツがいっぱいやってから、ピューッと
やって、ああ、はいはい、桃がね、桃がこうやってウォシュレット
をしてる、あケツやんと思って、あれ今やったら絶対アウトよ。
おお、懐かしの TOTO の CM ですね。
そうそうそう、あの CM 結構面白くなかった。
面白い、ユニークだったね、あれね、ああいうの。
あとダカとかね、
だから小便小僧が出てきて、ね、懐かしい、
懐かしいよ。まあ
そうなん、ちょっとデバルート君が書いてるけど、日本には有料トイレがあるみたいだと、ちなみにめちゃくちゃ居心地がいいと。
どこどこ
どこなの
どこどこ。
でもそんなね、別にね、いや、お金払ってでもしたいトイレがあるのか
そこだけしかないからね、その周り。
だから金取ってる場所代を
そう
金取ってんだと。
で、っていうのはすげえ居心地がいい。
半径何メートルにトイレがない状態でポツンとあるの。
何キロ何キロ半径何キロの
トイレ、キロ単位でね、はいはいはいはいそっちか、ウォシュレットは絶対使わない派ですと。この派閥は珍しいですかと。デバルト、いやでも僕もウォシュレットはあんま使わないですよ、まあね、使ってますね。
もう家では使う。
ああ、
外では使わん。
ああ、はいはいはい、
あのポジショニングが難しい。
ああ、なるほどね。オシュレット一旦ね、切れ字だった時ね、うん、使ってたけど今は使わないな。そんなにそこまでして、まあまあ使った方がいいんだろうけどね、ぶっちゃけ。
まあね、ケツの負担は少なくなるからね、トイレットペーパーで摩擦というか。そうそう、
メリットはいっぱいあるよ。でもなんか使わないんだろうな。
ポジショニングは難しいね。
かもな、なるほど。
あと異様に扱ったりとかするし。
なるほどね。こんなトイレの話でしたけど、次々行きましょうか、じゃあ。
はい。
サク君からいただきました。はい、岡崎体育は好きですかと。新曲の感情のピクセルでよくあるロックっぽい曲とミュージックビデオを作ってロックをバカにしてると叩かれてましたが、どう思いますかと。こちらに関しては、まあ、岡崎体育って前なんか見せなかった、なんかミュージックビデオあるあるみたいな。の、新作というかなんていうかで、感情のピクセルっていう曲があって、
うん、
それがロックっぽいんだけど、
うん、
まあロックっぽいとサビでふざけ出したっていう、サビがふざけてるって曲なんだよな。ちょっと一回流すかな、どうしようかなと。 YouTube もで同様来るけどさ、一回ちょっと止めて、じゃあ見てもらおうか。じゃあそれ一つね、ちょっと止めますけども、っていう PV やったんですけど、
うん、
なんだろうな、
全然何も悪くはないと思う
悪くは、音楽もいいしね、
うん、いいんじゃない。
ロックっぽい曲と、だからミュージックビデオを作って、だからそのなんだろう、結局歌詞が頭に入ってこないっていう PV 見てて、まあまあそんなね、大した歌詞もつけてないんだと思う、言ったら当たり障りのない歌詞というかメッセージ性もないんだと思う、あれはぶっちゃけ。こういう逆手にと
ってってい
う
か、
まあまあ捉え方次第なんだろうけど、
いやまあ、
うん、
それでなんでロックをバカにしとるとかなんかやろ
う
ね。そういう人の方が逆に俺は分かってないなと思うけど
デガルト君がちょっと見た、デガルト君も見たらしい。すごい、岡崎体育はロックに無理やり可愛いを持ってくるのが得意なフレンズなんだね。平気平気、フレンズはこの程度じゃ怒らないから。なんか動物さん側の立場になってますけど、この人たち。うわー、なんかまあまあまあ、
もう全然いいんだな。
で、まあ僕好きで、好きよっていう。
だってね、
ただなんだろう、その
一つの作品としてあげちゃうわけだからね。
こう ロックという題材で遊んだっていうかなっていうかな。結構本格的なロックな曲なんだけど、
うん、
サビがちょっとねっていうもうなんかノイズになる人はいるんだろうなという、うん、ちょっとツッコミどころというかなっていうか、うん、
謎な言葉を喋ってる曲だっていっぱいあるからね、
うん、 僕好きですよっていう話、個人的にはね、
ちょっと理解できないね、
うん、曲としてはいいと思って、うん、デカルト、うん、いいというかユニーク、ユニークっていう、いやあってもいいと思うし、今までなかったところに
何しとるかよく分からんね、うん、そっちが分から
ん、いや、なんだろうな、その
人によってでしょ、
そうそうそうそう、いいじゃんっていう、まあ、けどね、まあ、こんな、ね、岡崎タイプ論ですけど、もう一つだけ
ちっちゃいなって
ちっちゃいやつだ、懐がね、
聞かなきゃいいだろうじゃん、
それこそだから多様性の問題をね、いやこういうのもあっていいじゃない
じゃん、
こういうのもあっていいじゃないっていう話なんだよね、
なかなかね、面白いと思うよ、マジさん仲間に入れてあげてとか、
そうそうそうそう、この世に存在したい言葉よ言った面白い、ウンパッパーのプンプンお腹とよくそういうフレーズが出てくるなと、
ポポポポポみたいな感じよね、
まあまあ、あまあね、次これラストかな、これラストにちょっと読みますけども、はい、連想者さんからいただきました、これまた投げんだなこれ、自分はラノベ原作によくある俺つえ系作品やハーレム系作品の童貞の妄想を具現化した作品が苦手なんですけど、それ以上に篠原涼子あたりが主演でアラフォーの女が金持ちイケメンや若いイケメンにチヤホヤされて恋も仕事も頑張るぞ的なドラマはくっそ嫌いなんですけど、秋野さんは苦手ジャンルってあります？そしてこんなドラマを見て自分もワンチャンあるかもと勘違いするバカ女って絶対いると思うんですけど、ついでに駆逐しといてください。口が悪いですね。
相当口が悪い。
相当口が悪いですこの人。
ダメよ。口が悪いのはダメよ。
いやもう僕の意見じゃないからねっていうのだけは言ってみますけどね。どこから突っ込もうか。嫌いなジャンルってありますっていう質問なんだよね。とりあえず。苦手なジャンルとか嫌いなジャンルか。いやでもその恋愛ものとかちょっと苦手かもしれないね。女性向けにちょっと作られたみたいな。若い女の子向けの作品とかは多分僕映画としてはちょっと僕、まあ、僕のそうじゃないな
と、西野カナとか嫌でしょ、
西野カナとかちょっと聞かないジャンルだからね、
うん、俺全然聞かんけ
ど食わず嫌い
言ったけどもあんまり聞いたことないな、
そうでしょそうでしょっていう感じ
だ、サビんところとかはなんかコンビニ時代はよく聞いてましたけど、うん、もうコンビニやめてから一切聞かんね、
そうね、サビは頭残るけどねっていう、どうなんだろうな、その、まあ、コメント見ながら、まあ、
簡単に言ったらそういうことでしょ、
うん、
恋愛が嫌って、
まあまあ、デカルト君はドラマに苦手ジャンルはないですけど、アニメはとにかく巨乳が多い作品が苦手だと、ああでもあるよねそういうの、みんな巨乳ばっかりみたいな、
ありますね、
男のだからさっき言った童貞の、妄想を具現化した作品ってやつですよね、言ったらハーレム系の、いわゆるね、
じゃあ見なきゃいいね、続いちゃうんで
しょうね、嫌なら見るなになっちゃうのかな、
まあ、いいんじゃないですかっていう感じだけど、苦手なジャンルね、なんだろう、あーめっちゃエグいのは嫌、
グロい系、あそうとか、
ね、めちゃめちゃグロすぎるのが嫌、
そうみたいな、あれはどう、
そうはまだいいけど、なんかそれよりグロなんや、
あーまあまあま
あ、
まあ、
なんかブチャー
あ足が切断されて切断のシーンを見せたりするよね、直接的にね、そう
ダイレクトすぎるやつ、
ああ何かそう
えちょっとダイレクトすぎませんかみたいな、
指一本一本切っていくみたいな感じのね、
まあまあ、
そういう、
具体的に言ったらそう
言ったらね、断片
尋問でねキリキリキリとかって、
そうあるあるあるある、でも俺そういうの逆に怖いもの見たさで見ちゃうので、なんていうかな、いやよくこういうのを作るなっていうか、なんかこうそうよくやったって思っちゃう、逆にそう見てたら、なんだろうなっていう感じなんだけど、
俺ちでも沈黙シリーズが好きやね、
あそう、あ、
はい、強いじゃないですか、
ハンニバル、レクター博士、ハンニバルレクター、
沈黙シリーズ、
あ沈黙って違うか、あそう羊たちの沈黙だ、俺が言ってんの違う、あセガールね、
そう
スティーブン・セガールのことだ、
あの人めっちゃ強いやん、あのシリーズ、はい、絶対負けんやん、
はいはいはい、
あれの結構好きよ、
めっちゃ強いやつ、
めっちゃ強いやつ、
だって
結局どんなにやられてあったったったって
アクションだね、
そうそう、アクション系が好きやね、
なるほどね、
またあでもなんか、うん、そうだね、あの恋 はほとんど見ないかも。映画とかでも。
はいはいはいはい。
最近おじさんになってきて、
うんうんうん、
ほら我々もおじさんになってきてるじゃないですか。
そうですよね、う
ん、あの泣けるやつとか見て泣いちゃう自分が嫌だね
涙もろい。
ちょっと涙腺弱くなってきてね、おじさんになってきて。
ああ、なるほどね。
感動することはいいことなんですけど、
まあまあ涙流すのは、感情が動くのはいいことだとは思うんですよ、
ね、なんかないそういう、あ、ちょっと涙腺弱くなってきたなとか、
いや、まあ、分かる分かる。だからそのそうなんだよな、まあ、もうあんまりそういうの見ないから、見たら泣くんだろうかもしれないけど、
なんか、
うん、あ、最近でも泣いたわ。でもちょっとアクション、
俺に言われすぎて。
違うアクション系のその映画があって、あ、このキャラここで死ぬんだっていうのにちょっと思い入れがあったキャラだった。
思い出ポロポロ
ポロポロでちょっと泣いちゃいましたけどね。
ジブリ系で思い出ポロポロ、
そうですねありましたよね。デカルード君は何、西野カナは昔聞いてましたが今はアニソンとラップの往復だと。ああ、まあまあ、ジャンルはね、好きなジャンルってやっぱあるからね、しょうがないけどね。うん、
吉田まっちゃんだよね、それだけしか聞いてない。
そうなんだよ、ちょっとまあもうちょっと広げたいんだけどねっていう。中学の頃は洋楽やら邦楽をひたすら聞いてました。特に1970年代はすごく歌詞もメロディーも心に染みると。
渋いとこ行くね。
渋いとこ、夏メロね。多分生まれてない時期だよ。僕らだって生まれてないの。夏メロね、うん、あると思うけど、やっぱ色あせない名曲ってあるよね、そう考えたら。
あるある。
昔の方がそういうの多いよねっていう。今なんだろう、消費されやすくな
って。昔ってほら編集できんやん。
ああ、なるほど。
だからじゃない。
今なんだろう、その配信とかもなんか音楽が軽くなった気がするね。なんかこう手軽に聴きやすくなって。
それは時代だから、
ね、時代だからなんだけどね。ああ、何、タモリクラブの空耳アワーで洋楽知ったって
あるある、
まあまああるけどさ、ああいうのなんかパンク系が多くない？
まあね、
ねえ、あれ空耳アワー、デスボイスでなんか言ってるのがなんかこう日本語に聞こえるやつね。あるある
あるよくある。
ああ、それでこう最後にしようっつったけどさ、実はこの放送中にもう一個来ました、
うん、
今さっき来ました。これ読むかな。ネトファさん来ました、うん、ネトファさん、さっき言ってたらライブで映ってたよっていう話してたら来ましたね、うん。皆さん別ラジオと、
別ラジオは、
はい、別ラジオ。まずは小林愛香さん、お疲れ様でした。6500人の会員がいるということで310万が簡単に動くんだなと憤りを感じましたところでお二人何の鍋が好きですかって。最後お鍋の話でしたね。あれだ、これはどっから喋ろうか。なんかこう、まあまあその、小林愛香さんってまあまあそのあれですよ、ラブライブサンシャインの声優さんの一人なんですけど、うん、その人がなんか最近ニコ生を有料会員限定のなんかニコ生を始めたっていうので、それがなんだろう、そこの会員が、6500人会員が集まったと1日で、うん、でつまり単純計算で350万が動いたっていう話で憤りを感じてるっていうね、ネトワさん。まあ、それは
いや、そんなに高いん？
多分1人
6000ぐらいってこと？
ちょ、500円ぐらいじゃない？
500円ぐらい？あ、びっくりした。
そうそうそう、
300万、
1人500円として
びっくりした。本当に年会費のランク割りに取るんか。
月額で月に350万が動くってすごいね。そう考えると1人で
それって月額500円
って、多分月額が500円
ってこと。6000じゃん1年ってことは。
そうね、 1年契約するかどうか知らないよ、みんなが。だから月々そう取られちゃってるっていうね、みんなが。
1000があったら飲みに行く。
好きね。年は年ね、年計算するとそうなんだけど、
俺は6000やったら飲みに行く。
毎月500円って
自分に使う。
毎月500円って考えるとすごくなんか
500円を、500円やったら、
500円だったらだって
4本とビール1本買えるって。俺はそうする。
なんだろうな、その価値観の違いだと思う多分だ、漫画雑誌1冊っていう計算だとすると、1冊買うぐらいだったらこっちに入荷しようかなぐらいの軽い気持ちだと思うよ、みんな。
ただお金の動き方はすごいよって話で。
すごいね、これ絶対飲みに行くわ。
なんだなんだ。え、なになになに、あの放送の後8000人超えたってあ、6500から8000になってるって超えた。もっともっと増えたの。
400万ってこと、
400万は言ってんだろうね。
あ、すげえ。すごいね、有名な人がやったらそうなるんだ。
声優さん一人そうなるんだね、ラブライブの力ってすごいね。
すごいね。
経済効果すごいな。
あ、すごいね。何、阪神の経済効果みたいな感じじゃん。阪神優勝したら2億ぐらい動くみたいな。
すごいですね、
あんな感覚やな。
うん、いやまあそこにはいいよ。お二人何の鍋が好きですかっていうのが質問なんだよ。
鍋でしょ。
鍋、
鍋でね、そう、すき焼きも鍋に入るっていうのは俺不思議に思った。
あれ、まあ、一応は鍋で煮込んでるっちゃ煮込んでるけどね。
すき焼きってすき焼きじゃん。
まあまあまあまあね。でもあ、鍋料理って言われると納得はするよ。でも納得しちゃう。
すき焼き、え、すき焼きって鍋なのって感じじゃない。
おー、まあね、肉だ。
あとおでん、おでん、
おでん、おでんも鍋か。
おでん鍋料理かって感じやん。も
う、ああまあまあそうね。そう考えると鍋料理の定義がちょっとね。
そうだ、
まあそうか、
そうなのか。
まあでもね、どうだろう。まあ自分としてはキムチ鍋とか好きだけどね、個人的にはね、
うん、
ただ一人でやるにはちょっとなっていう。
まあね、
だからといって周りに辛いのが好きな人がいるわけでもないから、うん、あんま使用したことはないんだけど、うん、ただそういうキムチ鍋とか一人サイズのなんかファミレスとかであるかな、ああいうの好きで頼んでね。好きな鍋ってなんかある？
鍋か、あんまり好き嫌い。ああ、魚介の入ってない鍋だったら何でもいい。
ああ、例えば水煮とかでも、
うん、全然。貝、あ、エビやね。もうエビが入っとったら俺絶対嫌。
ああ、わかる。でも、うん、確かにね。
返品する。マジを返品する。
ああ、まあそんな
鍋はあって。
鍋の
話。いらねえんだよっていう。
鍋の話ですけどね。そんな感じでもう終わろうか。もう50分喋ってるやん。
あ、そうなんですか。
うん。じゃあちょっと、はい、そんな感じでエンディングに入りましょう。
はい、
こんな感じで、今いろいろ喋ってきましたけども、皆さんからのトークテーマはなんだってね、あ、うん、よくまあこんな喋れたもんだよ
ですね、確かに、
よくまあまあ皆さんありがとうございます。こんな、ね、トークテーマいただけたらいくらでも喋れます。
本当そうだね。いや俺よう喋ったわ。
うん、今日ぶっちゃけ3本通りましたからね。
いやよくわからんジャンルのここがいっぱい出てきたからな。
知らない世界、亮也の知らない世界。
知らない世界、毎回そうよ。
そうでね、
本当にそうよ。
もうちょっとなんか亮也にも噛み砕くようなね、なんかもうちょっとそっち寄りのち
ょ、いや知らない世界だらけやね。
なんか僕も知らない世界はきっとあるはずなんですけどね。
あるけど全然ついてこれんもん。
ついてこれんな。
俺が喋り始めたらみんながついてくる。
ダラララララララララ
、まあ、あるあるよ。
まあね、そんな、まあまあ皆さんからねメールもね、引き続き募集してますんでね、よろしくお願いしますって感じでね、
はい、
別ドットだからね、あとマーク gmail.com btsu.dakarne やとマーク gmail.com までお願いします。
はい
はい。で、そんなこんなでね、
いいですか。
なんだろうな、
いいですか。
あ、なんか電話がかかってきました。
あ、はいはい、
電話がかかってきました。じゃあちょっと音を上げてちょっとスピーカーでちょっと聞きますね。もしもし、別ドットだからねアットマーク gmail.com まで。あ、切れちゃった。ツーあ、もうち
ょっとやっちゃった、やっちゃった。あ、まあ、自分で
どんどん小芝居が
どんどん自分で首絞める
小芝居が増えてった。
知らないよ、
もうやだな。はい、そんな感じでよろしくお願いします。
すか、
終わりますよ。
いいんすか。
いいんです、もうそれもだからワンパターンなんだよもう、はい、こんな感じでね終わりますよ、
はい、
も
うこっちも嬉しいでしょ、
嬉しいでしょ。この
後僕嬉しいでしょ、
この後僕お好み焼きパーティーが待ってるんで行かないと、はい、ちょっと、そんな感じで、スケジュールが詰まってる。はい、こんな感じで、お相手はアキーロと
ゆえんでした。
では皆さん、さようなら。
さようなら。
はい。